皆さんこんにちは。今日は神様からの贈り物というテーマでメッセージをさせていただきます。贈り物はプレゼントとかギフトなどとも呼ばれております。今から20年ほど前のことになりますけれども、娘が5、6歳の頃でしたけれども、娘にプレゼントというのはどういう時にあげたりもらったりすると思うと聞いたところ、誕生日のプレゼントとクリスマスプレゼントという答えが返ってきました。幼い子供ですので、自分が贈るというよりももらいたいという思いが強かったようで、誕生日やクリスマスにいただくプレゼントのことを思い描いたようでありました。贈り物というのは喜んでいただきたいという思いを持って差し上げるものであると思います。相手の方がどのようなものを欲しているか、どのようなものを必要としているかを考えて、受け取っていただく方の笑顔や喜ぶ姿を思い浮かべて購入したり、また自分で作ったりしてお渡しするものであると思います。なお、贈り物に関する物語は世の中にはたくさんあるかと思いますが、アメリカの小説家であるオー・ヘンリーが書いた賢者の贈り物という物語はご存知の方が多いのではないかと思います。高校の英語の授業で賢者の贈り物の英文を日本語に訳しながら読み進めていったことがあったのですが、私にとっては賢者の物語は学生時代を思い起こすことにもなる思い出深い物語であります。以前、賢者の贈り物の要約が記された記事を目にし、何年か前にこの福音集会の中でご紹介させていただきましたけれども、今日は再度その賢者の贈り物の要約をご紹介させていただきたいと思います。12月24日のクリスマスイブ、アメリカにヤングという若い夫婦がいました。夫の名はジェームズ、妻は彼のことをジムと呼んでいました。妻の名はデラ。ジムは貧しいサラリーマンでした。しかもヤング夫妻が迎えたその年は特別に景気が悪く、給料も減ってしまいました。二人はいつもより厳しいクリスマスを迎えなければなりませんでした。それでも妻のデラはこのクリスマスイブをなんとか楽しく過ごしたいと思っていました。そして愛する夫のために何か素晴らしいプレゼントを買いたいと思いましたが、1ドル87セントしかありません。何度数え直しても1ドル87セント。これでは何も買えません。デラの目から涙が出てきました。しかしデラが姿見の前に立ち、化粧を直していたとき、素晴らしいことを思いつきました。デラには膝の下まで届くほどの長い美しい髪の毛があったのです。すぐにその長い髪はある品物に変わりました。それはジムが大切にしている金の懐中時計につけるプラチナの鎖でした。一方、ジムも愛する妻デラのために何か素晴らしいプレゼントをしたいと考えていました。しかしお金がありません。ジムは祖父と父から受け継いだ大切な金の懐中時計を質に入れ、デラが欲しがっていた別荘の櫛を買いました。デラは ジムにプレゼントするプラチナの鎖を用意し、ジムの帰りを待っていました。ジムは定刻通りにアパートに帰ってきました。しかし扉を開けたジムはデラを見て棒立ちになってしまいました。デラのあの美しい髪の毛がなくなっていたからです。ジムが金時計を売ってデラの髪に飾ろうとした別行の櫛、デラが自分の髪を売って買ったプラチナの鎖、どちらも無駄になってしまいました。デラの美しい髪の毛はなく、ジムの金時計もないからです。しかし彼らはお互いの思いやりを受け取りました。自分の一番大切にしていたものを犠牲にしてまで愛する者を喜ばせようとした、その思いやりの心を互いに受け取ったのです。彼らはそのプレゼントを机の引き出しにそっとしまいました。作者のオー・ヘンリーは後書きで次のように記しています。現代の賢者たちに言おう。贈り物をする人々の中で、この二人こそ賢い人々であった。贈り物を与え、贈り物を受け取る人々の中で、彼ら二人のごとき者こそが最も賢き人々であるのだと。賢者の贈り物の要約としてこのように記されておりました。ジムとデラはお互いを喜ばせようとして、結果として大切にしていたものを失ってしまいました。しかし彼らは自分が大切にしていたものを犠牲にしてまで自分のために贈り物を用意してくれた、その優しい心に触れて感動を覚えたことと思います。私はこの物語を通して、自分の大切とするものを失ってでも愛する人の幸せを願うことの大切さを知ることができました。私たちは今聖書を手にしておりますけれども、この聖書は神様が人に語られたことや霊感を与えられたことを人が記した書物であり、神様が人にくださったプレゼントと言えると思います。聖書の最初の言葉は創世記一章一節の、はじめに神が天と地を創造されたという言葉であります。私たちは過去現在未来へと続く時間の制約の中で生きているものでありますけれども、この時間、時をもお作りになられた神様は、時の制約の中に生きておられるお方ではなく、時という制約の外におられるお方であり、永遠にご存在されるお方であります。神様は時の外におられるお方であると聞いても、私たちは時の中に歩んでいるものでありますので、理解しにくいことであるかと思います。しかし聖書の中に記されておりますように、神様にとっては千年は一日のようであり、また一日は千年のようであるとありますように、神様は時をもお作りになられたお方であり、その時の制約を受けないお方であります。この神様が天、すなわち広大な宇宙をお作りになられ、また地、すなわち生命が育むことのできる美しい緑豊かな地球をお作りになられました。 神様は地球の中に空気や水、そして植物や動物を作られ、人が生活するために必要となるすべての環境を整えられた後、神様に似せて神様と同じように霊を持つ者として人をお作りになられました。人に命を与えてくださった神様は、私たち一人一人が喜びのある素晴らしい人生を歩むことを願っておられます。親がこの幸せを願うように、神様は神様がお作りになられた人の幸せを願ってくださっています。そして神様は私たち一人一人に素晴らしいプレゼントを用意してくださっておられます。しかしそのプレゼントをいつまでたっても受け取ろうとせず、いらないと断り続けたらどうでしょうか。それは受け取らない方にとって損失ですけれども、そのプレゼントを受け取ってほしいと願ってくださる神様にとって大きな悲しみであると思います。神様が私たち一人一人に受け取ってほしいと願っておられるプレゼントとは何でしょうか。ここで聖書を開かせていただきたいと思います。ローマ人への手紙の6章、新約聖書の307ページになります。新約聖書の307ページ、ローマ人への手紙6章23節をお読みさせていただきます。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。今お読みさせていただきましたこの御言葉の中に、賜物という言葉がありますが、賜物とは英語で言いますとギフトであり、贈り物、プレゼントのことであります。神様が私たちに受け取ってほしいと願っておられるものは永遠の命です。永遠の命とは、人が地上での生涯を終えた後もなお神様と共に永遠に生きることができる命のことを言います。私が中学生の頃、同級生の友人が次のようなことを言っていました。人は死んだらそれで終わりだと思う。天国も地獄もなく、眠っている時のようなそんな状態になると思うと。その友人のように、人は死んだらそれでおしまいと考えておられる方もおられるかもしれませんし、地上での行いに応じて天国か地獄かの行き先が決まるというふうに思っている方もおられるかもしれません。人は誰でも毎年1歳年を取ります。子どもの頃は毎年背が伸びて、またできることが増えていくため、早く大きくなりたいというふうに思ったものですけれども、ある年齢を過ぎますと年を重ねていくということはあまり嬉しく思われないことかもしれません。しかし年齢を重ねていくことにより、若い間に吸収したことがさらに熟成されていくこともあると思いますし、若い時には見えていなかったもの、分からなかったことが見えてくる、分かってくることもあるのではないかと思います。けれども年齢を重ねていくことにより、だんだんとさまざまなものを手放していかなければならなくなるのも事実であると思います。だんだんと体力、気力、記憶力 などが衰えていきますし、また体のあちこちに痛みが出てくることもあります。そして肉親や友人、知人が亡くなっていくという経験もしていくことになります。獲得していくということは嬉しいことでありますけれども、持っていたものを手放す、失っていくということは嬉しいことではないことが多いかもしれません。そしてそのすべてを一気に手放すとき、それが死であります。もし死が私たちの人生の中で得たものをすべて取り去り、真っ暗な無の中に進んでいくとしたら、死に近づくことを幸せに感じるということは難しいと思います。ここでまた聖書を開かせていただきたいと思います。ピリピ人への手紙の一章、新約聖書395ページであります。新約聖書の395ページ、ピリピ人への手紙一章21節から23節までお読みさせていただきます。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。これは新約聖書のおよそ3分の2を記したパウロという人が語った言葉であります。パウロは死ぬこと、すなわち肉体における命が閉じることは、神様と共に御国にいて永遠に過ごすことの出発点になることを知っておりましたので、死ぬことは益ですと語っています。パウロはある時までクリスチャンを迫害する人でした。それが彼にとっての正義であり正しさでありました。しかしパウロはよみがえられたキリストに出会ったことにより、心の目が開かれ、イエス・キリストを救い主と信じ、永遠の命を神様からいただき、イエス・キリストを多くの方々に紹介する力強い働きをする人に変えられました。先ほどお読みさせていただきましたローマ人への手紙の中に、罪の報酬は死ですとありました。聖書が語っている罪とは、人をお作りになり人に命を与えてくださった神様に背を向けて歩むことを言います。自分には神様はいらないと言って歩むならば、罪の中を歩んでおり、その行き着く先は死であり、神様の恵みが全くない永遠の地獄であると、神様は聖書を通して私たち一人一人に語っておられます。ヨハネの福音書の3章も開かせていただきたいと思います。新約聖書の180ページです。新約聖書の180ページ、ヨハネの福音書3章16節をお読みいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はご自分の一人子であるイエス・キリストを 罪汚れた私たちのためにプレゼントしてくださいました。イエス・キリストはおよそ2000年ほど前にイスラエルの中のベツレヘムという町でお生まれになり、そしてエルサレムで十字架の上で全ての人の罪を背負い、罪人の身代わりとなって神様に裁かれて死んでくださいました。そして死後3日目によみがえられ、今父なる神様の右の座におられ、日々私たちを守り導いてくださっています。神様はすべての人が神様からの贈り物、プレゼントであるイエス・キリストを救い主と信じ、イエス・キリストにある永遠の命を持つ者に変えられてほしいと願ってくださっています。神様は私たちにイエス・キリストにある平安を与えたい、永遠の御国で過ごす幸いを与えたいと願ってくださっています。イエス・キリストは永遠の昔から父なる神様と共におられるお方であり、父なる神様と一つであるお方であります。そのお方が私たちの罪のために私たちの身代わりとして十字架にかかって死なれ、墓に葬られ、3日目に復活されました。これが福音であり、グッドニュース、良き知らせであります。このことを信じる人は誰でもその信仰によって神様の贈り物であるイエス・キリストをうちに宿すものと変えられ、イエス・キリストにある永遠の命をいただくことができます。人は地上での生涯を終えた後、私たちを作られた神様のもとに行くことが聖書に記されています。私たちはこの神様に出会う備えをする必要があります。司会の方が初めに地震の話をされました。地震に対して備えておくことの大切さを話してくださいました。私たちはさまざまな備えをして日々を歩んでいます。地震に対してもそうですし、また車での事故、いろいろなことを想定して保険に入ったりもします。それは準備備えであります。私たちはこの誠の神様にある備え準備をしておくことがとても大切であると思います。イエス・キリストを人生の主であり、罪からの救い主であるということを信じることをお勧めして、今日のメッセージを終わりとさせていただきます。ありがとうございました。